一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告・説明を求めたり質問したりすることです。6月定例会では6月11、12、13、16、17、18日の6日間行われ、26人の議員が市政全般90項目にわたって市当局の見解を求めました。また、6日間で延べ132人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し掲載しています。詳細は8月下旬に市議会ホームページで公開予定です。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。音訳者中、各議員の顔写真とその下に二次元コードが掲載されています。中終わり。会派略称、上尾市政ネットワーク、市政ネット、政策フォーラム、市民の声上げを、政策市民の声、公明党上げを市議団、公明党、日本共産党上げを市議団、日本共産党、会派に属さない議員は無会派と表記。商店街の街路灯の現状とその打開策は、星野義行市政ネット。問い、各商店街では上尾市商業の振興に関する基本条例に基づき、街路灯の整備を行うことで消費者の利便性の向上を図るため、商店街における快適な環境の整備に努めている。現在の街路灯の整備状況、維持管理はどのようになっているか。答え、4月1日現在、市内商店街の街路灯は23の管理団体で556基の整備がなされており、各街路灯の維持管理はそれぞれの商店街で実施している。問い、この街路灯の維持管理が危機的な状況にある。商店会や会員数の減少で維持管理ができない、あるいは老朽化して危険な状態になっても撤去できず、街路灯だけ残ってしまっているところもある。そこで街路灯に広告をつけ、広告料収入で街路灯の維持管理にかかる費用を捻出する方法が考えられる。街路灯の設置や電気代に対し市から補助を受けている場合でも広告をつけることは可能か。答え、街路灯に広告を掲示するには屋外広告物法に基づく埼玉県屋外広告物条例の許可が必要になる。また、掲示対象の街路灯の所有者に対し、別途許可を取る必要があるが、商店街にある街路灯に広告を掲示し、収入を得ることは可能である。その他の質問、上尾の教育、上尾健康プラス、高齢者補聴器購入助成制度、特殊詐欺を撲滅せよ、アッピー通りの改良を、小池雄也市政ネット、特殊詐欺を撲滅せよ。問い、特殊詐欺などの被害が拡大しており、定住促進への影響を懸念するが、治安がいい街というブランディングが実現できれば、 シティセールスにとっては有利に働く。自助だけでなく、家族や地域などの共助による被害防止の意識を啓発するため、近隣自治体や関係団体とも共同で特殊詐欺撲滅宣言を発出すべきと考えるが、市長の見解は、答え、特殊詐欺は断じて許されない卑劣な犯罪であり、自治体による宣言も撲滅に向けた取り組みの一つと認識している。今後も関係機関とともに有効な対策を協議していく。アッピー通りの改良を。問い。愛宕歩道橋周辺は歩行者が車道に出ないと通行できない箇所がある。安全確保のため道路環境改善が必要と考えるが、対策は。答え、具体的な安全対策について警察などの関係機関と協議する。問い、アッピー通りはスポーツ科学拠点施設整備により交通量が増加する可能性がある。さらなる改良が施せる余地があると考えるが、見解は。答え、歩行者や自転車の通行量が増加すると考えられるため、通行する方々の安全を考慮して自転車通行帯の設置など道路横断構成を検討する。その他の質問。市財政、職員の採用と定着。若者支援で選ばれる町に、配慮が必要な方々への災害対策。前島瑠璃、公明党。若者支援で選ばれる町に。問い、奨学金返済支援などについては継続して要望してきたが、今回新設された奨学金利子支援制度のメリットと定住や転入などへの効果を伺う。答え、奨学金を返済する人を広く対象とする制度で、若年層の経済的な負担軽減や定住促進につながると考える。効果としては、住民税のほか、住宅を購入した場合には、固定資産税の税収増が見込まれる。配慮が必要な方々への災害対策。問い、災害時に配慮が必要とされる高齢者や障害者に対し、福祉の専門職が避難計画などの作成に関わっているのか、また一例として聴覚障害者への対応を伺う。答え、先進地への視察や対象者の住民避難訓練参加による実態把握など、平時から町内で連携している。引き続き個別避難計画を作成推進する中で、福祉専門職の関わり方も検討していく。また聴覚障害者への対応としては、全指定避難所に聴覚障害者用バンダナやコミュニケーション支援ボードを備蓄している。今後も災害時に誰もが安心して避難や情報収集ができるよう環境整備に努める。その他の質問。高齢者が楽しく過ごせる工夫や移動支援。女性の災害対策と防災会議の女性比率。ペットの同行避難。介護離職をなくす。街路樹の管理。緊急医療情報キット。小高進む、公明党。介護離職をなくす。問い、現役世代への介護離職防止のための情報提供について伺う。答え、安心して働ける就労環境の整備は重要な課題である。就労する上での お悩み相談窓口として、埼玉県の仕事と生活の両立支援相談窓口を市ホームページに掲載している。街路樹の管理、問い、通行障害や視界の遮り、倒木など、歩道の課題に対してどのように対応しているか。答え、高木、高い木は、点検時に危険木と判断したものの伐採を行い、低木は剪定や除草の頻度を増やしている。なお、道路の機能上、著しく交通障害の要因となっている街路樹については、間引きや撤去の検討が必要である。街路樹の設置目的も踏まえ、慎重に判断したい。緊急医療情報キット。問い、活用状況は？答え、毎年約1000個配布され、令和6年中に自宅から搬送された8620人のうち22人で活用した。搬送がなくても活用した件数は11件である。問い、全世代が利用できるように情報を適宜更新すべきではないか。答え、高齢者だけではなく、すべての世代で健康に不安のある方や障害のある方に対しても、さらなる周知と情報の定期的な更新が重要であると考えている。その他の質問。認知症サポーターを増やそう。鳥獣被害防止。義務教育終了後の進路と子どもの居場所は、稲村久美子、制作市民の声。問い、義務教育終了後の進路について伺う。答え、令和6年度に市内中学校を卒業した生徒の進路先とその割合は、高等専門学校、特別支援学校を含む全日制高校が 89.7%、定時制通信制高等学校が 8.4%、専修学校が 0.3%、就職が 0.1%、進路未定者が 1.4% である。問い、教育センターの学校適用指導教室に通う生徒の進路は？答え、令和6年度に卒業した生徒は、通信制高校や定時制高校に進学している。問い、学校適用指導教室の生徒は、全日制の学校に進学する割合が少ないが、その理由は？答え、通信制高校や定時制高校では、複数の登校スタイルや多様な課程、コースを選択可能で、個に応じた支援を受けながら、社会的自立に向けて学習できる環境に魅力を感じ、自分に合った進路先として選択していることなどが挙げられる。問い、公共スペースや図書館でも子どもが集まって勉強できるスペースが少ない。子どもや若者の居場所づくりについて、民間との連携状況は現在どのようになっているか。答え、市と包括連携協定を締結している民間企業と現在協議を行っている。その他の質問。健康保険、介護保険及び予防。平和学習。地域ラジオの活用。上尾市の年度末、年度当初の事業資金、財政事情は、浦和三郎、制作市民の声。問い、地方公共団体は国と異なり、自ら債券を発行しお金を得ることができない。よって、どの自治体も年度当初は 手元不如意な状態で事業がスタートしている。そこで生活保護や福祉、保育所運営などに充当される国庫支出金、人件費などの一般財源に充当される地方交付税交付金はいつ市に交付され歳入となるのか。答え、国庫支出金や地方交付税は法令や要綱などの規定に基づき交付されている。例えば、国庫支出金のうち生活保護費負担金は4月に4、5月分の2ヶ月分、それ以降は毎月交付される。普通交付税は4、6、9、11月の年4回交付される。問い、本市の年度末や年度当初に要する財源はどのようにやりくりをしているのか。答え、4、5月は当該年度と前年度の資金融通を図る年度間運用や会計間で資金融通を図る会計間運用のほか、財政調整基金からの繰り替え運用を行い、新年度の財源を確保している。4月は納期の関係から税収が少なく歳出が歳入を上回り、現金が一時的に不足するため、運用で現金を確保し、5月に固定資産税などの納付が始まることで、現金が確保できるようになるため、出納整理期間が終了する5月末までに、前年度や基金に返金を行う。その他の質問。市政運営。児童生徒の安全対策。樋口敦史、政策市民の声。問い、通学路の危険箇所の情報収集について、PTA の廃止や縮小などによる影響は、また、情報収集方法の変更はないのか。答え、影響として、例えば、児童生徒の登下校の見守りや危険箇所の把握が難しくなるケースが考えられる。危険箇所の情報収集は必要であることから、学校運営協議会や保護者の皆様の協力のもと、引き続き実施していくことになると考えている。問い、青色防犯パトロールカーについては、PTA や自治会で対応できないところもある中、今後どのように運行していくのか、また変更点や改善点はあるのか。答え、地域の事情や状況を考慮しながら、引き続き自治会など地域の皆様に協力をお願いしたり、場合によっては実施回数や方法を検討したりする。問い、児童生徒の安全対策全般における今後の計画や方針は？答え、児童生徒の安全対策は学校運営上の最重要課題の一つであることから、児童生徒に対する安全教育の推進をはじめ、学校安全管理の徹底や通学路安全対策の推進などに取り組んでいく。なお、実施にあたり、学校、家庭、地域、教育委員会が連携して取り組んでいくことが大事であると考えている。その他の質問。部活動地域移行。学童。英語体験事業は課題を改善し、本当に必要な支援を届けて。坂東智子、無会派。問い、令和6年度から保育所、園で英語体験事業が始まった。私立の保育施設に対し、1時間あたり12,100円補助しているようだが、外国語講師一人の費用と考えても補助額が大きいと感じる。 この補助額の根拠を具体的に示してほしい。答え、公立保育所での英語体験事業の経費と同等の金額を上限に設定した。なお、公立保育所での委託業者については、派遣する指導員は英語を母国語または同等の能力を有し、指導経験などの資質を満たすこと、活動カリキュラムや教材の提供、業務全般の指揮命令、進捗管理を行う管理責任者の配置、指導員の病気・急病時に代替指導員を派遣することなどを要件に選定した。問い、私立へ補助する余裕があるのであれば、公立保育所の現状を把握し、私立保育園と同等の充実した本や遊具の整備、老朽化した施設のさらなる改修工事をすべきではないか。答え、公立保育所の施設改修は、公共施設マネジメントに沿って計画的に実施している。また、遊具や絵本などは優先度を判断して購入している。今後も保育所からの要望内容を踏まえて取り組んでいく。その他の質問。ゴミ処理施設。ホームページ。コンプライアンス研修。市民への周知。安心・安全・市民を守る本市の上下水道の維持管理。原田義明、市政ネット。問い、本市の上下水道の維持管理、体制と人材育成、対応の現状について問う。答え、上水道管路施設点検基準を策定し、市内全域を5年周期に行う漏水調査や、管洗浄、水管橋などの点検を計画的に行い、適切な維持管理と安全性の確保に努めている。公共下水道管の点検は、下水道法で義務付けられた箇所を5年に1回、管路内の目視やテレビカメラ調査で、管の劣化や腐食の状況を確認する。緊急時の漏水や下水道管の詰まりの対応は、委託により現地調査や修繕の手配などを24時間365日対応する体制を整えている。また、必要に応じ職員が現地で指揮を取るなど、迅速な対応に努めている。人材育成は、水道事業では実動班を編成し、実地訓練や座学講習などを定期的に実施しており、公共下水道事業も県の災害対応訓練への参加など、対応力向上や技術継承、研修参加、知識習得、技術力向上、緊急時体制強化に努めている。八潮市の事故直後、国の緊急点検の対象ではなかったが、自主的に点検し、異常はなかった。6月補正予算に計上した調査では、調査員が管路内に入り、劣化状況などを確認する。また、公共下水道全域を対象に、点検手法、頻度の見直しに着手した。その他の質問。市民の居場所の確保。ICT 推進状況。公共施設更新には決断力と実行力。AI をもっと積極的に利用しよう。田島淳、市政ネット。問い、原材料や人件費の高騰から自治体で公共工事入札が不調となる事例が最近頻発しているが、 八潮市の下水道管破損に起因する大規模道路陥没事故は、インフラ老朽化対策が喫緊の課題であることを我々に認識させた。デフレ時代では慎重な姿勢も許容されたが、これからのインフレ時代は物事を素早く判断し実行する。決断力、実行力が重要である。公共施設の更新を適切な時期に実施すべきと考えるが、市の見解は。答え、社会情勢や国、県の動向を注視し、有利な補助や記載を活用するなど、財源確保に努めながら、市民の利便性が損なわれることがないよう、先送りせず、適時、適切に実施していく。問い、民間では、日進月歩の勢いの AI 利用は、官ではまだ取り組みが進んでいない。デジタル庁は、本年度に行政機関で活用できる生成 AI 基盤を導入し、他の中央省庁や地方自治体へ段階的に展開し、観光庁の業務効率化や住民サービスの質向上、コスト削減につなげるようだが、本市も積極的かつ最新の利用方法を採用してはどうか。答え、セキュリティや個人情報保護などの安全性が確保されれば、システムやアプリの導入も検討したい。写真、AI ボイスレコーダーで録音し、チャット GPT で作成した議事録。写真終わり。犯罪被害の現状と対策。子どもの居場所づくりに前進を。金沢翔子、向井派。犯罪被害の現状と対策。問い、SNS を起因とする犯罪被害が低年齢層に広がっている。学校での啓発状況は。答え、埼玉県警察による講演を開催し、学校、家庭、地域への啓発を行った。また、インターネットの危険性を理解することができるよう、アニメーション動画やクイズ形式を取り入れたデジタル教材を活用して授業を行った。問い、還付金詐欺の増加に対し、担当課官や警察との連携状況は。答え、市の職員をかたる詐欺電話の情報を把握した際には、交通防犯課に情報提供を行い、その内容を上尾警察署と共有している。また、市民から問い合わせを受けた際には、それぞれの部署で対応する。子どもの居場所づくりに前進を。問い、公民館や駅前ビルの会議室などで子どもの居場所として活用できる場所はないか。答え、現在、私有施設を活用できないか所管課と協議している。問い、市内で連携できる企業の見込みと課題は。答え、包括連携協定を締結している民間企業と協議している。ルール作りや見守りなどの課題を調整していく。問い、丸山公園インクルーシブ遊具の行列に対し、熱中症対策はどのように考えているか。答え、対応の必要性は認識しており、指定管理者と協議していく。その他の質問、家庭ごみ、産後ケア予約システム、スペシャルサポートルーム。篠原文子、公明党。産後ケア予約システム。問い、本市では産婦が疲労回復のための休養を取り、授乳や育児、 子どもの発育について助産師などに相談できる産後ケアを行っている。本年度から産後ケア予約システム、あずかる子ちゃんを試行導入した経緯は、答え、出産後の慣れない育児で心身ともに疲労の大きい時期に市の窓口に出向き手続きをする負担軽減を考え、システムの導入に至った。スマートフォンなどで24時間アクセス可能で、受け入れ施設の空き状況が分かり、利用者が直接予約できるようになった。スペシャルサポートルーム。問い、小中学校に設置されたスペシャルサポートルームはどのような場所か、また支援員の配置状況を伺う。答え、在籍する児童生徒が教室に入れない時や、気持ちを落ち着かせリラックスしたい時に利用できる校内の教室を活用した部屋である。学習の遅れや学校生活に対する不安が解消され、教室復帰など学校生活に対する意欲の回復につながることを期待する。支援員については、本年度新たに14人配置し、小学校11校に週2日、その他の小学校と中学校に週1日勤務している状況である。その他の質問。高齢者、生活困窮者の住まい確保。デフリンピック。運転免許証におけるカラコンの取り扱いは、佐藤エリー、向井派。問い、最近学校の制服を選択できるようになったり、職場での髪色やピアスが緩和されたりと、自分らしく生きることができる時代になってきたと感じる。令和5年3月の一般質問で、東京都の運転免許証写真の要件が緩和されたことを例に質問したが、埼玉県での現在の規制の状況は、答え、埼玉県警察によると、宗教上、医療上の理由を除き、帽子をかぶっていないことや、写真のサイズ、顔の一部が隠れていないことなど一定の基準がある。問い、カラーコンタクトレンズの取り扱いはどうなっているか。答え、基本的にどのようなものでも使用できるが、赤や銀など華美な色のものは認められにくい。また、カラコンを着用していることを申告する必要があり、本人の通常の状態と大幅に変化がある場合には、身分証明として通用しない可能性があるほか、視力検査時に外さない場合には、免許条件に眼鏡等と記載されることになる。問い、これまで埼玉県では写真撮影時にカラコンの着用が認められていなかったが、いつから認められるようになったのか。答え、令和6年11月頃からとのことである。その他の質問。ゴミの出し方。障害者年金。性的搾取。市役所の窓口。PMS、PMDD。市の財産である庁舎の防災体制の強化を、島津昭雄、公明党。問い、白岡市役所では本年5月に火災が発生し、庁舎の復旧再開に最低でも3年、その費用は40億円にも上るという。一時的に住民情報を扱う事務処理ができなくなっていたようだが、本市の各種データのバックアップ体制はどうなっているか。答え、住民記録、税、福祉などの特に重要な個人情報を扱う基幹業務システムは、大半のサーバーを庁外の クラウドで運用しており、不測の事態に備えてバックアップも行っている。庁内に設置しているシステムのサーバーについては定期的にバックアップを行い、そのデータをテープやハードディスクにコピーし、温・湿度管理や耐震・耐火・消火設備などが完備された国土交通省認定の県内データ保管庫に保管している。問い、庁舎の安心・安全について市長の見解を伺う。答え、火災は発生すると多大な被害が生じることから、未然に防ぐことが何よりも重要である。日常的な火気管理を徹底するとともに、火災が発生した際に適切な初期消火が行えるよう、各階に編成された消火班に対し屋内消火栓の操作訓練を実施するなど、職員の消火意識の向上と自衛消防組織の強化につながる体制整備に努めていく。その他の質問。自治会の役割。食品ロス問題の取り組み。
市民がより愛着を持てるネーミングライツ事業に。井上智則、公明党。問い、ネーミングライツ料で収入があるとはいえ、長年市民に親しまれてきた施設名を変更するにあたっては、市民感情に配慮し、理解を得ていく必要があると思うが、市民への配慮はどのように行われているか。答え、施設の名称については、愛称に、あげおという名称を含めることなど、一定の条件を定めている。また、すでに市民愛称がついている都市計画道路などは、その市民愛称を含んだ愛称とすることにしている。今後、新たな募集をする際には、市民に愛着を持っていただけるよう、愛称に関するルールを検討したい。問い、現在は法人のみがネーミングライツ事業に応募できるが、地域貢献をしている任意団体なども、この事業に応募できるよう対象を広げることについて、市の見解は。答え、法人格を持たない団体を対象とすることも検討していきたい。問い、市が主催する行事やイベントなどに対して、ネーミングライツ導入の可能性はあるのか伺う。答え、現時点でも可能だが、これまで導入した事例はない。今後はイベントなどにも活用できるよう努めていく。その他の質問。ゴミ減量と今後の方向性。平和について。プール授業。公共工事における物価高騰対策。本市の火葬場の課題は。黒すきみを、姿勢ネット。問い。河原吹きの上尾稲祭場つつじ園では、利用が増えている状況で予約から1週間待たされるという事例もあると聞く。何か対策はあるのか。答え、冬季の稼働率の上昇に対応するため、来年4月から火葬場の利用時間を1時間延長する。これにより、1日あたりの最大火葬回数が、14回から16回に増え、年間では約600回の増加が可能になる。今後は稼働状況を注視しながら、現在は年始しか実施していない、上尾市民、稲町民の優先予約のほか、友引き日の稼働なども検討していく必要がある。問い、今後の死亡者の推移は、また、いつ頃から減少に転じると考えているか。答え、厚生労働省によると、2040年頃に死亡者数のピークを迎え、県の推計では、同年までに死亡者が約880人増加すると予想されている。その後は緩やかに減少していくと予想されているため、引き続き稼働率の状況を注視していく。 上尾稲西城つつじ園の写真があります。その他の質問。行政サービスの向上とデジタル化に向けた取り組み。遊休農地。ジェンダー平等。個々が尊重される上尾に。井上順子、日本共産党。問い。昨年3月に一般社団法人、明日にはが発表した婚姻届の記入例全国調査結果では、526自治体中、婚姻後の夫婦の氏欄の夫の氏にチェックされていた例が約 90% の472件で、隠れたジェンダーバイアス、性別に基づく固定観念があるという内容であった。今まで本市の婚姻届記載例はどうなっていたか。答え。これまで一例として夫の氏にチェックをしていたが、ジェンダー平等の観点からチェック欄を空白にし、婚姻後に称する氏をどちらか一方を選択するよう記載するなど見直しを行った。問い。国民健康保険は加入が世帯ごとになっており、国保に加入していない世帯主であっても、同じ世帯に国保加入者がいる場合、世帯主が納税義務者となる。この場合の世帯主を偽姓世帯主というが、この国民健康保険における世帯主の取り扱いについて、一定の要件を満たせば変更することができるという通達が厚生労働省から出ている。本市ではこれまで市民からの問い合わせや申請はあったか。答え。偽姓世帯制度などについては毎年多く問い合わせがある。また昨年度は国民健康保険上の世帯主を変更する申請が1件あった。その他の質問。緊急に物価高騰対策を。学校建て替えと給食調理室。緑の保全と環境保護を。新藤孝子、日本共産党。問い。2023年に中学生から数多くの要望が寄せられた中に、豊かな自然が喪失されていることに不安を感じているという内容のものがあった。そこで市民に広く開放できる保存樹林を特別緑地として指定した触れ合いの森の現状は。答え。令和7年3月末現在、市内6カ所にある。敷地面積の合計は 42,944 平方メートルである。問い。10年前、平成27年度は、敷地面積が 72,100 平方メートルで、比較すると、29,156 平方メートルも減少している。触れ合いの森の今後の課題を伺う。答え。触れ合いの森は土地所有者側の申し出により協定の解除が進み面積が減少している。また、害虫によるナラ枯れが拡大し、伐倒により景観が悪化しているため、面積の維持と樹林の質の確保が今後の課題である。土地所有者の意向を確認しながら保全と管理に努める。問い。地球温暖化対策実行計画の進捗は？答え。2030年度までに2013年度比で 46% の温室効果ガスを削減することが中間目標であり、直近では2022年度の温室効果ガス削減率は約 13% となっている。その他の質問。犯罪から市民を守るために。高齢者の暮らしを守るために。電子申請の手続き方法は、わかりやすい案内を。荒川正弘、政策市民の声。問い。電子申請可能な手続きのうち、これまでの電子申請の手続き数とその割合を伺う。答え。 昨年度末の調査結果によると、全体の行政手続き数は1123件あるが、オンライン化可能な手続き数は418件で、このうちオンライン化済みの手続き数は225件、その割合は約 54% である。問い、保育所の入所申し込みにおける電子申請の件数とその割合は？答え、電子申請の対象とした昨年12月入所から本年4月入所までの申請総件数1667件のうち、電子申請は1531件で、その割合は約 92% である。問い、私も実際に電子申請をしてみたが、いろいろなページに飛ばされて分かりづらい印象を受けた。電子申請をする前に、動画によって電子申請の概要を保護者に説明することが必要だと思うが、見解はいかがか。答え、申請方法は申し込みの手引きや市ホームページで案内しているが、問い合わせも寄せられていることから、今後は市ホームページへの動画掲載も含め、利用者である保護者視点に立った利便性の向上に努めていく。その他の質問。防災・減災。鴨川・江川の整備。すべての子どもの健全な放課後の居場所の拡充。子どものウェルビーイング向上。津田ひとみ、向井派。すべての子どもの健全な放課後の居場所の拡充。問い、保護者が働いているかにかかわらず、希望するすべての子どもを受け入れるアフタースクール事業が他自治体で広がっている。この事業について市長の見解と今後の方針は？答え、すべての子どもが放課後に安全安心な居場所を確保することが必要であると考えている。子どもや保護者のニーズに十分応えられる居場所づくりができるよう、教育委員会と綿密に連携し推進していく。子どものウェルビーイング向上。問い、ICT 端末を活用したヤングケアラー調査はどのように行われたのか。答え、小学校5年生から中学校3年生までの全児童生徒を対象に調査を行った。各学校を通じ二次元コードを配布し、児童生徒が各自の対応端末で読み取ることで、ウェブのアンケートフォームにつながる仕組みとなっている。問い、不登校の子どものオンライン教育支援としてメタバースを導入している教育委員会がある。本市でも導入を検討してはどうか。答え、メタバースを活用した不登校支援については、先行自治体の動向を注視し、有効性や効果的な活用などについて研究を進め、導入の可能性を検討する。その他の質問。熱中症対策。自転車の安全利用。上尾市の公共施設の削減目標は正しいのか。海老原直也、政策市民の声。問い、上尾市の公共施設の経費削減目標は、2055年までに 35% 削減であるが、人口や施設整備にかかる経費がほぼ同じ太田市では 8.4% の削減目標である。これほどの差が出る理由は何か？答え、中長期的な費用の見込み方、充当可能な財源の見込み方が本市の試算と異なることから削減目標に差があるものと考えている。問い、上尾市が正しくて太田市が間違っていると考えているのか。答え、上尾市の場合は過去10年間の年平均をもとに試算しているが、太田市は人口の見込みなどを踏まえた上でこの先の財政状況を試算しているため、将来見込みの立て方としては太田市の方がより適切かと思う。 問い、削減するか否かより、必要な施設は何かから検討すべきと考えるが、市長の考えは。答え、本市に必要な施設は何かという本質的なことを優先して検討すべきだと思う。問い、上尾市の一人当たりの公共施設の面積と県内での順位は。答え、一人当たりの公共施設面積は約 1.67 平方メートル、令和5年度で、順位は63市町村中62番目である。問い、ここまでの議論を踏まえても、市長は公共施設を積極的に削減していくべきと考えているのか。答え、施設の質と量の適正化を図ることが重要であると考えている。本市の公共交通の現状と今後は、井上茂、政策市民の声。問い、ぐるっとくんの運行見直しについて市民から不満の手紙が届いた。このような市民の声をどう受け止め、どう考えているか。答え、手紙の内容については貴重な意見として真摯に受け止める。今回の運行見直しは、働き方改革関連法の施行により、運転手の乗務時間の規制が強化される中、路線の運行事業者と協議を重ね、ダイヤを決定したものである。今後、ダイヤの空白を埋めるためのさらなる対策としては、市内の輸送を行っている事業者に対して、ヒアリング調査などを実施するとともに、ダイヤ改正を行う際は、利用者ニーズの反映に努める。問い、近隣市では、デマンド交通の導入が進んでおり、交通問題の解決のためには、本市でも同様の取り組みが必要と考えるが、現在の検討状況は。答え、上尾市地域公共交通計画では、タクシー車両の有効活用を基本施策の一つとし、デマンド交通やタクシー補助制度、ライドシェアなどについて、他自治体や事業者の情報を収集した。今後は、ぐるっとくんの運行見直しの効果検証や、事業者との意見交換を進め、タクシー車両の有効活用に向けた新たな施策や事業導入について検討していく。その他の質問。市長が目指す上尾市の都市像。スポーツを楽しめる上尾に。轟新一、日本共産党。問い、戸崎公園北側未利用地基本計画の現在の状況と今後のスケジュールは。答え、令和6年に報告した基本計画図をもとに、令和7年度は実施設計、令和8年度から工事に着手したいと考えている。問い、整備内容の具体化について、住民の意見はどのように反映されているか。答え、3回開催したワークショップや市民コメント制度で寄せられた意見を反映している。問い、アーバンスポーツについて検討は。答え、ワークショップなどでも多くの意見が寄せられていることから、本計画にも反映している。問い、市民がより一層スポーツに親しめる環境を整備するための市長の考えは。答え、本市ではスポーツ健康都市宣言の趣旨のもと、様々な取り組みを行ってきた。スポーツは、にぎわい創出の鍵であると考えており、するスポーツにとらわれることなく、見るスポーツ、支えるスポーツを通して、市民の皆様の声を積極的に取り入れながら、本市が掲げる、健康で活力に満ちた、みんなが輝き発展し続ける街の実現に向け、スポーツを核とした各種施策を進める。その他の質問。高齢者に補聴器購入補助を。 住居支援とまちづくり。子育て安心の上尾市に、自治と公共性を生かす上尾市に、平田美智子、日本共産党。子育て安心の上尾市に、問い、原市南河原吹地域は子供が増えている。一人親世帯などの無料学習支援教室がやっと原市地区で始まった。児童館は遠く利用しにくいが、小山台みんなの広場で出張遊ぼうよは週1回、お出かけ児童館は年2回しか開催されない。子供たちの居場所を増やすことが必要と考えるが、市の考えは、答え、子供の居場所づくりの重要性は認識している。地域の実態を把握し、私有施設や民間施設を活用した居場所づくりを検討していく。自治と公共性を生かす上尾市に、問い、文化センターなどはネーミングライツで正式名称が変わったのか、市民が言いづらく不便を感じ混乱している。市民が納得する要項への変更が必要ではないか。市民の声を聞き、適切に判断実施すべきと考えるが、市の見解は。答え。ネーミングライツ事業は、施設などに愛称を付す権利を付与するもので、正式名称は変更していない。今後募集する際は、市民に愛着を持ってもらえるよう、愛称のルールを検討する。市民から寄せられる意見などを踏まえながら、事業の推進を図っていく。その他の質問。市民の移動を保障するデマンド交通を。環境を守る新ゴミ処理施設に。医療的ケア時、合理的配慮支援。渋滞対策。矢口豊人、政策市民の声。医療的ケア児。問い。児童発達支援事業所、高齢者がいるデイサービス、保育園が併設された施設は、子どもたちが年齢相応の楽しみや療育を受ける機会となっており、こうした取り組みへの支援の必要性を感じる。このように、学校でも看護師を配置して、医療的ケア児の受け入れを増やすべきと考えるが、本市の状況は。答え。医療的ケア児の在籍状況は、小学校1校に1名である。児童に対して医療的ケアを行うため、学校に看護師を派遣している。合理的配慮支援。問い。法改正により、民間の会社、店舗なども合理的配慮の提供が義務化された。他市では、障害のある方の利用に配慮し、筆談ボード、展示メニュー作成、スロープ設置などを行う店舗などへの補助金制度がある。本市でも同様の取り組みができないか。答え。他自治体の動向を注視し、調査研究を行っていく。渋滞対策。問い。アスクル物流センターの本格稼働に伴う渋滞懸念や対策は。答え。稼働後の交通状況に応じて、事業者と関係機関との協議の場を設け、対策を講じる。写真。児童発達支援事業所、デイサービス、保育園が融合し、一緒の生活、交流をしている上尾市内の新しい施設。説明。建物をバックに、7人の人物が横並びでピースサインをして立っています。写真終わり。市民に寄り添う農業政策を。秋山薫、向井派。問い。本市において市民農園などがあれば農業をやりたいと思っている人、また農地を借りたいと考えている人はどのくらいいるか。 答え、本市には市民農園が20カ所あり、全636区画のうち615区画が利用されている。このことから少なくとも600人程度が市民農園を活用したいと考えられる。また農業委員会の農業経営及び農地利用状況調査によると、令和6年度には農地の貸借を希望する件数が97件あった。問い、今後新たに市民農園を作る場合、市が行える支援や補助にはどのようなものが想定されるか。答え、市民農園を開設するための市の資金的支援はないが、国の支援として農園開設に向けた専門家の相談費用などに補助する都市農業共生推進等地域支援事業がある。また、手続き面で農政課農業委員会の承認などが必要になることから、開設のための相談支援を随時行っている。こうした相談対応により、過去3年間で4件の市民農園開設の手続きがあった。市民農園アグリプラザ平塚の写真があります。その他の質問。市の子育て支援。市の将来の見通しと対策。委員会活動。令和7年4月16日から令和7年7月15日。表。委員会名、月日、案件の順に読みます。総務常任委員会。5月23日、所管事務調査、外郭団体に対する市の関与のあり方について、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく支援体制及び所管部署について、6月6日、6月定例会提出議案4件を審査、6月17日、6月定例会提出議案1件を審査。7月11日、所管事務調査、シティセールスについて。文教経済常任委員会、6月9日、6月定例会提出議案2件を審査。6月17日、6月定例会提出議案1件を審査。都市整備消防常任委員会、5月15日、所管事務調査、上下水道事業について、6月6日、6月定例会提出議案9件を審査、健康福祉常任委員会、5月2日、所管事務調査、上尾市子ども計画に基づく子どもの居場所の取り組みについて、学童保育所の視察。6月9日、6月定例会提出議案5件を審査。6月17日、6月9日の委員会で審査保留となった議案1件を審査。議会運営委員会、4月24日から6月20日、議会運営について協議。協議回数5回。議会改革特別委員会、4月21日、議会改革協議事項について、5月26日、協議事項の変更等について、議会改革協議事項について、議会法編集委員会、4月18日、上尾議会だよりナンバー215について協議。6月20日、上尾議会だよりナンバー216について協議。表終わり。意見書5件を原案可決。6月定例会では、議員提出議案として意見書8件を提出し、5件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。 埼玉県立高等学校男女別学校において生徒の意見に基づく方針決定を求める意見書。提出先、埼玉県知事、埼玉県教育委員会教育長。地方消費者行政に対する安定した財源確保等を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣、消費者及び食品安全。衆議院議長、参議院議長。米価の抑制及び米の安定供給を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、農林水産大臣、衆議院議長、参議院議長。事前復興まちづくり計画の策定支援を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、国土交通大臣、衆議院議長、参議院議長。米国の関税措置に対応した中小企業等支援策の拡充を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣、衆議院議長、参議院議長。お知らせ。お問い合わせ窓口をリニューアル。9月1日から市民の皆さんの声を市議会に届ける新たな制度がスタートします。市議会の活動に対するご意見ご要望や議会事務局へのお問い合わせなどを専用フォームや投書で受け付けます。まちいろ。議会だよりをスマホに配信。1. スマホなどで二次元コードを読み取り、まちいろをインストール。二次元コードがあります。2. お住まいの地域で埼玉県上尾市を登録。ダウンロードや利用時にかかる通信料はご利用者様の負担となります。9月定例会会期予定表。8月28日開会。9月2日質疑決算特別委員会の設置、委員会付託。3日委員会、総務都市整備消防。4日委員会、文教経済健康福祉。8日から12日、16日、決算特別委員会。18日、19日、22日、24日から26日、一般質問。30日、閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。9月定例会は、8月28日木曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は8月22日金曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス https://www.city.ago.lg.jp/site/higikai/ 二次元コードがあります。議会法編集委員会、委員長小池雄也、副委員長稲村久美子、委員黒須君代、委員田島淳、委員篠原文子、委員島津昭雄、委員井上淳子、委員荒川正弘。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、 電話 779-5525、 ファクス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク、 UD フォント、見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行上尾市議会、編集議会法編集委員会、郵便番号 362-8501、 埼玉県上尾市本町 3-1-1、 電話 048-775-9467。 以上で声の上尾議会だより令和7年8月号を終わります。